フィリエイトキャストの河野です。今回は、アフィリエイト法律講座第2回目ということで、古代広告と、薬事法の問題ですね。この2つを中心に、お届けしたいなというふうに思います。今回もですね、行政書士の、北川貴信さんにですね、お話を伺ってきましたので、そちらを、まず聞いていただければなというふうに思います。後半ですね、少し特定商取引法とかですね、ビジネスモデル特許なんかのお話も伺ってきてますので、その辺のお話も一緒に聞いていただければなというふうに思います。
そうですね、最近アフィリエイターも始める方が気軽に始められるようになったんで、すごい増えてるんですけども、めぐる古代広告とか、結構大げさに、表現とかで、ちょっと大丈夫かなとかと思うことも結構あるんですけど、その辺はどう思いますかね。
そうですね、私もアフィリエイトの一番の問題点は、アフィリエイターが、商品を売りたいがために、もしくは商品を売ってるサイトに誘導したいがために、非常に、そうですね、事実と異なる情報を載せてしまって、そのサイトに導いてると。その点が一番大きな問題だと思いますね。そうですか。だからアフィリエイトの問題点として、事実と異なる、事実と異なることをホームページ上に載せてしまっているというところがあると思います。それはどうしてかというと、それはアフィリエイトの仕組みが、やっぱり仕組みから来る問題点なんですね。つまり、商品を買ってくれる、そのことが、商品を買ってくれることによって、アフィリエイターは儲かるものなので、アフィリエイターとしては、その自分のホームページを見てくれた人が、その商品を扱っている場所に見に行ってくれること、もしくはその商品を買ってくれること、それが非常に重要なわけです。そのために、その商品について事実でないこと、もしくは大げさな表現をして、その商品を買わせようとしてしまう。そのことが、問題になってますね。
そうですね。他にアフィリエイト関連で法律的にちょっと関連するようなものというと、何ありますかね。私なんか薬事法とか、結構気にしたりとかもしてるんですけども。
そうですね。アフィリエイトで、そうですね、健康食品とか、ダイエット食品ですか、ダイエット薬ですか、そういったものを扱ってるページというのは非常に多いんですけれども、薬事、アフィリエイトに限らず、薬事法に引っかかる表示をしているものは多いですよね。
なんか薬事法で結構制限が強くて、
そうですね、
ほとんど表現できないっていう、
そうですね、
方は結構多いんですけどもね。
よく、何々病に効くとか、そういった表示もよく広告で見ますけれども、本来の薬事法で言えば、そういった表示という広告というのは禁止されてますから、その辺は気をつけた方がいいと思いますね。
そうですね。あとですね、ビジネスモデル特許とかあるんですけども、例えばそうですね、アフィリエイトもただ商品を並べてるだけじゃなくて、例えば価格別に商品を並べてるサイトであったりだとか、何か独自の切り口を、持って、それで運営されてると思うんですけども、価格比較っていうことで言えば価格コムが有名で、先駆者、草分けだと思うんですけども、価格比較サイトっていうのはその後もいっぱい出てきてるんですよね。その辺はどうなんですか？ビジネスモデルとして、パクってるというか、いうふうには見られないんですかね。
どうでしょうね。そこになるとちょっとちゃんと確認はしてないですけれども、概して、 よこ、あの、お菓子のひよこの話もそうですけど、はじめに作った方は真似されたと言って、後から作った方は似てるけど違うものだ、よく言うところがありますので、この辺は、なかなか判断が難しいですよね。確かに価格コムの、が作った料金が安い順とか並ぶとかっていうのは、確かに先駆者かもしれないんですけれども、じゃあそれ、まあ、と、料金を低い方から並べたから、真似したかって言われちゃうと、それは、裁判所の判断とかを待つしかないんじゃないですかね。しかも、それぞれのケースにおいて。
そして、あと、特定商取引に関する、はい、まあ、ページというのを、たまにこう、見かけるんですよね。EC サイトだと、これ多分必須なのかなと思うんですけども、アフィリエイトのサイトでも見かけるんですけど、その辺の義務っていうのはあるんですかね。
そうですね、まあ、義務というかですね、アフィリエイトの、純粋なアフィリエイトのサイトでは、おそらく必須ではないと思います。必要ない方もいらっしゃると思います。ですね、特定商取引法、まあ、正確には、特定商取引に関する法律、というものなんですけれども、こちらでは、まあ、通信販売、そのようなことをする方については、一定の事項を表示するように義務付けてるんですね。例えば、その売り主が誰か、その会社名とか、あと代表者とかですね、まあ、担当者の氏名とかですね、それからまあ確実に連絡ができる電話番号、ファックス番号、インターネット、あ、電子メールのアドレスとか。
電子メールはインターネットが必須になるんですかね、やっぱり。
そうですね。それからまあ、そうですね、販売価格とかですね。代金の支払い時期とか。まあ、そういったことを、商品を販売する場合は書かなければいけないので、まあ、アフィリエイトと同時に、まあ、そういった通信販売とかですね、そういったこともやってる方のホームページにはそれは書かなければいけないということですね。
はい、というわけでですね、今回古代広告と、まあ、薬事法についてのお話をですね、あのメインに伺ってきたんですけども、まあ、古代広告は結構ひどいですよね。あの、情報商材が結構まあ最近氾濫してまして、まあ、もちろんいいものもあるんですけども、非常にこう、ブログとかでこう紹介しててですね、非常にこう、煽ってるっていうのは目につきますよね。まあ、もともと、情報商材自体もですね、どうかなっていう感じはするんですけども、例えばそうですね、この商材を購入すれば、あなたはもう1ヶ月で、100万円稼げるようになりますとかですね、私も100万円稼げてしまいましたとかですね、まあ、ブログで、書いてる人いるんですけども、まあほとんど、まあ、信用できないんですけども、まあ、買う人いる、そういうのを見て買う人いるのかなという気もしますけども、まあ、実は法律的に言えばちょっとやっぱりまずいと思うんですよね。まあ、情報商材、結構アフィリエイトやってる方嫌いだっていう方も多いので、まあ、関係ないよっていうおっしゃるかもしれないんですけど、これ例えば楽天で扱ってる商品なんかもそうだと思うんですよね。例えばですね、オレンジジュースとか、これは愛媛産の最高級のみかんで作られたオレンジジュースのようですとかですね、このオレンジジュースは多分他では飲めないほど美味しい、ジュースみたいですとかですね、自分では全然買ってないんですけども、みたいですみたいなですね、表現を使って、で実際こうそれ見て買っちゃった人がですね、手元に届いて蓋開けてみたらですね、メイドイン USA とかですね、濃縮還元とかラベルにしっかり書いてあったみたいですね、まあ、結構そういう話もあるんじゃないかなというふうに思いますので、完全にそれ法律的に言ったらまずい問題ですので、十分に気をつけていただければなというふうに、まず思いますね。あと薬事法ですね。これ一番これ今 問題になってると思うんですけども、やっぱそうですね、効果効能を歌ってはいけないっていう、もうがんに効きますとかですね、もちろんそんなの絶対ダメだってことですよね。まあ、そこまでいかなくても、まあ、健康コムとか見ていただくとわかるんですけど、ほとんどこう効果効能っていうのを歌ってないんですね。ほとんどっていうか全く歌ってないんですね。どこが、これ何に効くのか全然わかんないっていうですね、逆にそのぐらいになっちゃってるんですけども、これも結構ブログとかで取り上げるとですね、このダイエット薬、買ってみましたが、2ヶ月で加納姉妹みたいに、綺麗になりましたみたいですね、加納姉妹みたいに綺麗に痩せられましたみたいですね、まあ、嘘だろうっていうですね、そんなようなブログとかもあったりとかですね、まあ、結構ひどいのがありますので、その辺も結構知らず知らず、この辺まではいいんだろうって勝手に思っててですね、飛び越えちゃってるっていうですね、ことありますので、これ機会にですね、見直していただければなというふうに、思っております。で、北川、行政書士ですね、直接、ご連絡取りたい方はですね、ブログの方に、連絡先、メールアドレス、電話番号、掲載しておりますので、こちらに直接ご連絡いただいて、もちろん有料になりますけどもですね、ご相談いただければなというふうに思いますし、簡単な問題でしたら、皆さん共有できる問題でしたら、コメントとかですね、私のメールアドレスにご連絡いただければ、新橋まで行ってですね、また IC レコーダー持ってですね、聞きに行きたいと思いますので、まあ、そういった形でもですね、構いませんので、ぜひ、ご相談いただければなというふうに思います。